三位一体の神様の第三位の地位におられると考えられている聖霊について勉強して2週間前からしてるわけなんですけれども、目的としているものは私たちクリスチャンが、キリストの体が主に4つのことを正しく理解をするためです。そして聖霊なる神様と正しい関係に入るためなんです。その一つは聖霊とはどういう方なのか、二つ目にはどのような働きをしてくださるのか、で三つ目には私たちがどのようなことをすることでもって聖霊は力を出してくださるのか、助けの手を出してくださるのか、で四つ目には私たちがどのようなことをすることで聖霊を悲しませ聖霊の力を消してしまう結果となるのか。多くのクリスチャンが聖霊という方をあたかもクリスチャンのために用事をする天使の一人のように考えております。あるいはイエス・キリストの用事をするために使わされているものであって、クリスチャンの方ではその存在を無視してもいいのだといった感じを持ってしまっております。聖霊は神様であって私たちに対して助け主という形で動いてくださっている方なんです。けれども私たちの用事をするために天から使わされたのではありません。私たちにとっては神様として存在している方です。私たちが聖霊なる神の命令指示に従うしもべとして存在しているということを忘れてはいけないわけです。父なる神がことを計画をいたします。こういった父なる神が計画したものを現実となるようにキリストなる神がいろいろと動いてくださる、もう私たちの手に入るように準備をしてくださると言った方が正しい解釈になると思います。そして聖霊なる神が私たちの目にも分かるように手に取ることができるようにしてくださるんです。現在父なる神は天におられます。以前からもそうだったし、これからも天におります。キリストなる神は、十字架の死からよみがえったイエス・キリストは今天におります。キリストの再臨の時に天からこの地上の途中まで降りてくるんですけれども、それも途中まででもってこの地上に足をつけることはありません。で、私たち神の家族のものを天に引き上げるために来てくれます。これを経験と呼んでいる。その時点まで天で神の右の座に座っておられます。現在この地上で私たち神の家族のものと共にいて私たちを助けてくれるのは、力を出してくれる、励ましを与えてくれる、正しい方向に進ませてくれる方は聖霊なる神様です。この方がどのような働きをしてくださるのか、私たちがどのようにしたらば聖霊は助けの手を出してくださるのかということが大きな質問になってまいります。まあ、今日の勉強は先週からの続きだと覚えていただきましょう。実は今日これから説明するものは先週のうちに説明をしてしまいたかったものなんですけれども、時間がなかったので今日まで持ち越してしまったものなんです。だからそのつもりで聞いていただきましょう。先週の続きです。もしも私が今皆さんにこういう質問をしたらばどういう答えを出されるのか考えていただきたいと思います。二つの質問いたします。一つは、聖霊なる神はギリシャ語でパラクレートスと呼ばれる方、私たちのそばにいて助けてくださる方という方はどのようにして助けの手を出してくださるのか。まあ二つ目の質問に行きましょう。こっちの方が簡単だろうと思う。私たちの方で何か必要なものがあったときにどのような祈りをしたらばよいのか。最初の質問は、じゃあ聖霊なる神を私たちのそばにいるというけれども、助けてくれるけどどういう助け方をするのか。で、二つ目は、私たちが必要なものがあったときに祈らなきゃいけないわけですけど、どういう祈りをしたらいいのか。実はですね、この二つの質問はお互いに関連性がないように思うけれども、密接な関係があるんですよ。ですから今この一番目の質問の答えを出すことができないにしても、 二つ目の質問に対しては、あなたはどういう答えを出すのか考えていただきましょう。私たちが満たされたいと望むものがあるときに、どういう祈りをしたらばよいのか。実はですね、この二つの質問両方ともに対する答えは、イエス様が私が去っていくことはあなた方にとって益なのですという弟子たちに与えた一連の教えの中でもってすでに与えられている答えなんです。だから今日は聖霊なる神を私たちのそばにいて、どのようにして助けの手を出してくださるのか、何か必要があるときにどのような祈りをすればその祈りが叶えられるようになるのかという答えを、ヨハネの福音書から多くのクリスチャンが聖霊はイエスの命令で動く天使の一人だというふうに引用しているところから答えを見つけていきたいと思うんです。今一度繰り返してみましょう。忘れないでほしい点があるんです。三位一体の神様は一つの目的を達成するためにおのおのが役割を分担しているということです。父なる神がことを計画いたします。キリストなる神が、イエスキリストがそれを現実にするように動いてくれる、準備をしてくれる。で、聖霊なる神が準備されているものを私たちの手に入るように動いてくださるんです。だからこういう具体例で今日の話に入っていきましょう。まず病気の癒しというものを例にとってみたいと思います。サタンが持ってくる病気から癒され健康な毎日を送るようになる、これが病気の癒しです。これは一体どんなふうにして達成されているのか、イザヤ書の53を開けていただきましょう。皆さんもすでに答えは知っていると思うんですけども、イザヤの53章の一節から最後まで読んでいきます。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。放り場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力絶たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったか。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべは義のしもべです。その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。父なる神は、神の家族の神の子供たちが病気から癒され、痛みを持たなくて良い道を開く計画を立てました。その方法は、若枝と呼ばれる方が肉体の上で差し通され、鞭で打たれることによって癒しの道を開くということなんです。この計画に対して、キリストの神が人の姿をしてマリアを通してこのように現れ、十字架にかかる 日の前の晩に鞭で打たれるということを通っております。そして次の日には鞭で打たれ、病気というものを肉体に背負ったままでもって十字架にかかり、病気の源であるサタンに全部の痛みを病を返しております。あなたや私が健康でなれるように、健康でいられるように癒しの道を開いたわけです。だからペテロ第一の手紙の2章の24節では、あなた方は神の家族の神の子供たちはキリストの打ち傷のゆえに癒されたのです、癒しの道はもうすでに開かれているのですと教えております。そして癒しの道を開いたキリストの神、私たちの主イエスキリストは天に昇り、父なる神の右の座に座っていられるんです。癒しは完成しております。ということはよく聞いてくださいよ。もしもあなたがイエス様、私の病気を癒してくださいという祈りをしたとしたらば、あなたは十字架の死からよみがえり、癒しを完成したイエス様に向かって、イエス様もう一度鞭で打たれてください、私の癒しのためにもう一度体の皮を裂かれ、肉をちぎられ、血が吹き出るようなところを通ってくださいと頼むことになります。天にいるイエス様に向かってこの地上に降りてきてくださいということになるわけです。天では癒しが必要ないからです。この地上であなたのそばにいる聖霊を、あなたの助け主として動いてあげようとしてくださっている聖霊を、あなたは無視していることになるんです。ここで考えなければいけないことが出てまいります。皆さん一人一人にしっかりと学んでほしいことがあります。聖霊がそばにいて助けてくれるのならば、そしてイエス様私を癒してくださいという祈りは正しいものでないのならば、聖霊様私を癒してくださいという祈りをすればよいのかという質問が出てきます。ところがよく聞いてくださいよ。新約聖書にはどこにも聖霊に頼みなさい、聖霊に祈りなさいと教えているところがないんです。だから聖霊様私を癒してくださいという祈りは正しい祈りではないということになります。まあこういう言い方しましょう。あなたが今からこの世を去る時まで5分ごとに聖霊様私を癒してくださいと祈ったとしたって、頼んだって泣きついたって、聖霊の方では力を出してくれません。イエス様私を癒してくださいと頼んでも祈ってもイエスは力を出してくれません。天の父に頼んでも祈っても天の父は動いてくれないんです。天の父はあなたが癒されるように計画をし、あなたが癒しを受けることができるように全ての手はずをいたしました。キリストの神は人の姿をしてこの世に来た。そして癒しの道を開きました。そしてその後で天に昇っていったわけです。残るのはあなたがすでにイエス様によって準備をされている癒しを受け取るだけなんです。その時に聖霊様が入ってきてくれます。だから癒しを与えてくださいと天の父に頼んでも、癒してくださいとイエスキリストに頼んでも、天の父もイエスキリストもこれ以上に何もできないんです。やるべきことは全部完了しております。ここで聖霊に頼らなければならないということになるわけなんですけれども、その頼り方はどのようにしたらよいのかということは、聖霊が神の言葉で教えております。聖書で教えているやり方以外の方法を取るのならば、聖霊様癒してください、聖霊様癒しの力を私に与えてくださいというような祈りをするのならば、聖霊は力を出すことができないんです。聖書で教えておりないんですから。聖霊は何と教えているか、聖霊はどのような動きをするとイエス・キリストの口から言ったと聖書に書いてあるか、つまり聖書は聖霊が書かしているものですから、聖霊がどのようなことを私たちに教えようとしているのかというのが質問になります。この点で イエス・キリストがこの世にいたときに、助け主である聖霊の働きについて、どういうことを弟子たちに教えているのか、今一度調べてみる必要が出てまいります。一番最初にヨハネの福音書の14章の26節を見ていただきましょう。全部で5箇所、イエス様が聖霊のことについて弟子たちに説明しているんですけど、その5箇所全部を引用いたします。まずヨハネの福音書14章の、失礼しました、先に16節からいきましょう。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はこのその方を受け入れることができません。つまりクリスチャンでない者は受け入れられないんです。要はこの方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。で、26節に行きましょう。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。まず最初言っているのは、すべてのことを教える。ほいて、イエスが話したすべてのことを思い起こさせると、26節教えています。ヨハネの15章の26節に進んでいきましょう。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。イエス・キリストがどういうことをしたのか、どういうものを達成しているのか、証ししますと言っている。証しというのは、言葉にして具体的に知らせるということです。16章の7節に進みますと、しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方にとって益なのです。それは、もし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかし、もし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス様がこの世を去ることで、助け主が来ることができる。だから、イエスがこの世を去ることの方が、あなた方にとって益なんだと言っている。つまり、言い方を変えますと、イエス・キリストがこの世にいた時よりももっと素晴らしい助けをしてくれると言っていることになるわけでしょ。16章の13節に行きます。しかしこの方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。聖霊は自分から語るのではない。聖霊が勝手なことをあなたに言うのではない。聞くままを話す。天の父の計画を人々に知らせる。キリストなる神がどういうことを準備しているのか人々に知らせる。やがて起ころうとすることを示してくれる。そうすることで、私たちの方ではどのようにしたらば対策を立てることができるのか、はっきりわかるからです。良いことに関しても悪いことに関しても対策を練ることができるからです。14節、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。イエス様の栄光を表します。イエス様によってどういうものが準備をされているのか知らせてくれる。私たちの方が生まれ変わりをし、イエスを主としている人たちの方が、それを受け取るための動きを取れば手に入るようになっているという面で栄光を表すと言っているんです。こういうことをイエス様の口から言葉にして私たちに教えております。言い直しをしましょう。聖書は聖霊が人を通して神の言葉を書かせたんですから、聖霊が使徒ヨハネを通してこれだけのことを私たちに知らせてくれているんです。ということはですよ、この世でパラクレートスとして来てくださっている聖霊は、 あなたを助けるためにあなたのそばにいてくださる方は、どういうやり方で、どういう動きをして私たちを、あなたを助けてくださるのか、ということは聖書で調べれば分かるようになっているということになるわけでしょ。今読んだこの御言葉5箇所と思うんですけども、これを聖霊が癒してあげるから祈りなさい、聖霊が必要を満たしてあげるから聖霊に向かって祈りなさいと書いたところがあるか、ないんですよ。じゃあどういう祈りをしたらいいのか。これから私が説明する内容は、イエス・キリストが十字架で達成してくださっているもの全部に関して通用するものです。イエス・キリストが十字架でもうすでに達成し、あなたが受け取れば良いだけになっているもの全部に当てはむるものです。あなたが受け取れば現実になるようにイエス様が動いてくださった、準備してくださったもの全部に当てはまります。だけれども病気の癒しを例にとって話を進めていってみましょう。あなたの方では癒しを受け取っていない、癒しは現実になっていないという、キリストイエスの方では癒しはあなたのものだ、あなたは癒されている、私キリストは癒しに関しては必要なことを全部した、あなたが受け取れば癒しは現実となる、受け取らなければ現実とならない、あなたが選ぶものだと言っていることになります。ここで聖霊が入ってくるんです。そして聖霊がどういうことをしてくださるのか、今読んだヨハネの福音書の5箇所の御言葉の中に答えがあるはずなんです。で、ここの今読んだところでは癒してくださいと祈れと書いてないんです。何と書いてあるか、まあそれ前にですね、こういうことをちょっと考えていきましょう。ちょっと具体例ですね、こういう具体例出してみたいと思う。その方がもっとはっきり分かるんじゃないかと思う。あなたが500万円必要になったといたします。そして私のところに500万円準備してほしいと頼みに来たといたします。まあ、500万でも1000万でもいい、まあ、50万じゃちょっと少なすぎる、5000万じゃちょっと、まあ、私としたらですね、こんな金自分で銀行行って借りてこいと言えるからですね、私のところに来るのは500万ぐらいがちょうどいいんじゃないかと思う。まあ、5000万でも結構です、あります、お父ちゃんが持ってる。だけれどもですね、まあ、500万といたしましょう。私の方では頼まれた500万をあなたの銀行の口座に振り込みました。あなたはまだ受け取っていない、まだ手の上に乗っかっていないと言います。私はあなたの銀行の口座に振り込んだ、あなたの口座から引き出せばいいようにしてあると答えたといたします。あなたの方では私に向かって銀行口座には振り込んでないとは言えないと思うんです。あなたの銀行口座に実際に金が入っているかどうか調べればわかるわけでしょ。確かに500万円は振り込まれている、銀行の帳簿には500万円振り込んだと書いてある。確かに癒しは準備されていると銀行の帳簿に、この聖書に書かれてある。けれども私は癒しを受け取っていない、癒しは現実になっていないというのは、口座に振り込んだという500万円はまだ私の手に入っていない、銀行の口座に入っていることは確かだけれども私の手に入っていないと言ってると同じになるわけでしょ。その500万円があなたの手に入っていない理由は、あなたが自分の銀行の口座から引き出して自分の手に乗せていないからなんです。あなたがしなければいけないことは、もうすでにあなたの銀行口座に入っている500万円をあなたが引き出すことなんです。これはわかるだろうと思う。だけれども私はどうやったら銀行口座から現金500万円引き出せるのかわからない。ここで聖霊の働きが入ってくるんですよ。聖霊はどういう働きをするとヨハネの福音書でイエス様が言っているのか、聖霊がヨハネを通して私たちに教えているのか、まず14章のヨハネの14章の26節を見ていただきましょう。 26節そのまま読みます。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。どういうことをすればあなたの銀行口座に入っている500万円をあなたが必要とするもので、もうすでに十字架で準備されているものを現実にするのか教えてくれると言ってるんです。だからイエス様あるいは聖霊様癒してくださいではないわけでしょ。こんなふうな祈りになるはずなんです。聖霊様、イエス・キリストが準備をしてくださっている癒しを私がどのようにすれば現実にすることができるのか教えてください。教えられた通りに行動して癒しを現実にしたいと思いますというような祈りになるべきはずになるわけです。別の話題に行ってみましょう。あなたがもっと力が欲しい、もう少し神様からの力があればもっといろんなことができる、だからもっと力が欲しいと思ったといたします。どういう祈りをすればよいのか、何を根拠にしてその祈りをするつもりなのか、こういうふうな問題に直面したときに、あなたが第一にしなければいけないことは、イエス・キリストは十字架で力を準備して私たちに与えているのかということを聖書から調べるということです。もしも準備されているとすれば、イエス様私に力を与えてくださいという祈りは聖書的ではないことになります。もうすでにあなたのものとなっているんだから与えてくださいと祈ったって、イエス様の方ではあなたに渡すことはできないんです。あなたにあげてしまったものをさらにあなたにあげるわけにはいきません。だから力というものはイエス・キリストが十字架で準備しているかどうかを聖書で調べるということが第一にしなければいけないことになります。もし力が欲しいなら。調べてみましょうか。12人の弟子たち、最後には72人の弟子たちがですね、病人を癒し悪霊の追い出しをするために力を受けた、力と権威を受けたという話があるんですが、それを度外視いたしますと、それはその時だけですから、ルカの福音書の24章を開けていただけますと、ルカの24章では割合に最後の方49節を見ていただけますと、ルカの24章の49節を見ていただくと、イエス様がこういうことを言いました。さあ私は私の父の約束をしてくださったものをあなた方に送ります。あなた方は井戸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。ちょっと気をつけてくださいよ。力はイエス様が与えると言ってないんですよ。父の約束してくださったものをあなた方に送る、つまり天の父が計画をしてあなた方に与えようとしているものなんだという。だからそこから力を着せられるまでは都にとどまっていろ。使徒の働きの書の一章に行っていただきますと、使徒の働きの書の一章の8節ではこうイエス様が言いました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。聖霊によって力が与えられる、あなたはもうすでに受けているという。だから私のこの問題を乗り越えるために力を与えてください、イエス様と祈るのは聖書で教えている祈りではないということになるわけです。聖霊様、私に力を与えてくださいという形の祈りも聖書で教えている祈りではないということになるわけです。祈ったって構わないんですよ。聖霊様、私に力を与えてくださいと祈ったって構わない。だけれどもごくごく特殊の場合を除いたら、特殊の場合というのは例えばですね、たくさんの敵がいきなり攻めてきた、戦わなきゃいけない、力がない、だからというような時を除いたらですよ、おそらくいくらあなたが力を与えてくださいと祈ったって泣きついたって答えてくれないと私は思うんです。 なぜかというと、この聖書で教えているものと違っちゃうからです。どう祈ったらいいのか。力のことですよ。あなたにはもうすでに力が与えられています。ことに聖霊によっての力があなたに与えられていると聖書で約束をされている。イエス様自身がこの世にでもって生活をしていた時には聖霊と力が注がれて力ある技を行いました。これは使徒の働きの書17章38節でそう言っている。と同じ聖霊があなたに望み力を与えているんです。ということはあなたは知っていようと知っていまいと感じようと感じまいとあなたにはもうすでに力が与えられているんです。だけれどもあなたはその力をどう使ったらよいかわからないから使えない。あたかも力を持っていないと同じに感じているものなんです。だからすでにあなたに与えられている力をどのように使えば実際に力となって現れてくるのかということを聖霊に教えてもらえば、すべてのことを教えると約束をしている聖霊に教えてもらえば、そしてあなたが教えられている通りの行動を取れば、あなたはすでに与えられている力はあなたのものとなって使うことができるようになるんです。こういうことを私たち今まで何て呼んでたか。神様の言葉、約束を現実にするために私たちはどういうことをしなければいけなかったのか。これは何て呼んでたか。神様の言葉、約束を信じ、信じた行動を取るということをすれば、神の言葉、約束は現実になる。つまりこれは信仰という言葉で、今まで私たちは表していくことでしょ。ということはですよ、聖霊の働きというものは、あなたが信仰の行動を取ろうとするのを助けてくださるという言い直しをすることができることになります。もう一回言ってみましょう。じゃあ聖霊はどういうことをしてくださるのか。今一度ヨハネの14章の26節を見ていただきたいと思います。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様があなたに話したことを思い起こさせてくださる。人の働きの書の一章の八節ではイエス様があなた方は力を受けると約束をしている。それを思い起こさせてくれる。そしてすべてのことを教える。だからあなたがするべきことは力を与えてくださいと祈ることではないはずなんです。もうすでに私に与えられている力をどうやったら力となって表に現れるのか教えてくださいという祈りになるべきものなんですよ。もう一つ別な分野でいきましょう。覚えておいてほしいものがあります。聖霊に頼めば教えてくれるのだったらば、私は今解決の糸口が見つからないような問題に直面しているから、聖霊に向かってこの問題を解決できる知恵を与えてください、教えてくださいと祈ればよいのかといった考えを浮かんでくるかもしれません。この祈りは良くないんです。聖書で聖霊が書かした神の言葉で、すでにどうしなさいと指示与えられているものをあなたが無視して聖霊に頼んでも聖霊の方では動いてくれません。今解決の糸口が見つからないような問題に直面しているから、聖霊が教えてくれるというんだったら聖霊に向かってこの問題の解決策を、解決ができる知恵を与えてくださいと教えたら、頼んだらいいのか。ヤコブの一章の五節では何と教えているか思い出していただきましょう。ヤコブ書の一章の五節では、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に、天の父に願いなさい、そうすればきっと 与えられます。知恵が必要な時には天の父に求めるんです。そうすればきっと必ずその知恵が与えられる。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く波の大波のよう、海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。それならばこういう時にはどういうことを聖霊に頼めば聖霊が力を出してくれるのか。先ほどのヨハネの14章の26節では聖霊はあなたに全てのことを教えると書いていました。パラクレートです。あなたのそばにいてあなたに助けの手を出してくれます。あなたが主役です。だからこう頼めばいいことになる。聖霊様、私は天の父にこれこれのことに関して知恵を与えてくださるように求めました。私がどうしたらその知恵を受け取ることができるのか教えてください。知恵を与えてくださいじゃないですよ。知恵は天の父に求めなきゃいけない。求めたら与えてあげると約束あるんですから、与えられてるはずなんです。だけど受け取っていない。だからどうやって受け取ったらいいのか教えてくださいという祈りなんだきゃいけないんですよ。知恵を与えてくださいじゃないんですよ。あるいは、いや聖霊様、私は天の父にこういうことに関して知恵を求めました。私がその知恵を、その答えを正しく受け取ることができるように助けてください。パラクレートです。助けてくれる方なんだから助けてくれと祈ったらいいわけです。言い直しをいたしましょう。そしてまとめてみましょう。イエス・キリストが十字架ですでに達成し準備してくださっているものに対して、しかもあなたの方ではまだ現実にすることができないものに関してはイエス様に頼むのではないんです。天の父に頼むのでもないんです。聖霊様、私がどういうことをしたらばイエス様の言葉の通りにもうすでに与えられ私のものとなっているものを私が現実にすることができるのか教えてくださいといった頼み方をするのが聖書で教えている聖霊を聖霊なる神としての求め方なんです。癒しを例にとりますと、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神から見ると、これは癒しだけじゃないんですけども、十字架で達成されているものはどんなものであってもあなたのもの、あなたに渡したものと見ます。それをあなたがどうするのかあなたが選べるんです。あなたが受け取らないで病気でいるのはあなたの自由です。準備されているものを受け取って健康になるのもあなたの自由です。あなたのものですから。どのように受け取っていいのかわからないときに助けてくれる、教えてくれるというのが聖霊の働きです。父なる神、キリストなる神、聖霊なる神から見ればサタン悪霊の活動を止める力と権威とはあなたに与えられております。まずこれはっきりと全部証明しましょう。全部これ読んでいってみたいと思う。一番最初、マタイの福音書の最後の28章の18節を見ていただきましょう。サタン悪霊の活動を止める力と権威とあなたに与えられています。18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってどうしろ。イエスも我々の体の頭です。頭と体を切り離して活動できません。イエス様が天の父から受け取ったものを全部私たちにも受け取ったことになる。共同相続人です。マルコの16章では十字架の死から蘇ってこう言う、イエス様がこう言いました。17節読みます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。私にイエス様の名でもってこういう印が伴う、何もあんたが苦労する必要がない、これだけのことやればそうなるんだと言ってる。 コロサイ書の2章を見ていただきました。コロサイ書の2章の14節では、いや13節からいきましょう。コロサイ書の2章の13節ではこう聖霊が教えました。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はその証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。サタン悪霊の活動を止める力と権威とあなたに与えられてるんですよ。で最後にマタイの福音書の18章の18節を見ていただきましょう。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。だからあなたがこの地上でサタンの活動を許しているのならば、悪霊の活動を許しているのならば、父なる神もキリストなる神も聖霊なる神もあなたのためにサタンの活動を止めようとはしないんです。あなたのものとなっている力、権威を使うのか使わないのか、あなたの自由です。天の父もキリストの神も聖霊もあなたのものとなっている力、権威をあなたが使わないからといって起こるようなことはいたしません。せっかく準備をしたものをあなたが使わないということに関して、こうしてあなたが苦しんでいるということに関して悲しんではいるけれども、強制的にサタンに立ち向かわせるというようなことはしないんです。あなたがどうやったらば与えられている力、権威を使うことができるのかわからないという時には、聖霊に助けを求めれば聖霊は教えてくれます。その時ほとんどがですよ、ヤコブ 4-7 と一体の答えしか与えてくれません。聖霊が聖書を書かせているんですから、聖霊からの答えの大部分はただ聖書を引用して与えてくれます。何の書の何章の何節読め、それだけぐらいです。さあここでもってこういう質問が出ています。だったらば十字架で準備されていると聖書に書いていないものにはどうしたらいいのか。今までは聖書に書いて約束されている、十字架で達成したと約束されているものに関しての動きです。じゃあ達成されている、十字架で準備されていると聖書に書いていないものに関してはどうしたらいいのか。これがヨハネの福音書の15章の7節なんですよ。15章の7節ではこうイエス様が言いました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。もう一ついきましょう。16章のヨハネの16章の23節と24節もそれに入ります。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。つまり十字架で準備をされていると聖書に書いてないものに関しては、イエスの名で天の父、父なる神に求めるんです。さあ具体例言ってみましょうか。皆さんの中で何人かですね、もうすでに教会の建物のことについて祈っているから、教会の建物が欲しいというのをですね、具体例にして話を進めてみましょう。8階建ての建物は手に入れたい、だからイエスの名で天にいる父に向かってくださいと祈るといたしましょう。どうなるか。父なる神はことを計画をいたします。国際クリスチャンセンターでこういうものを求めている。8階建ての建物が欲しがっている。下4階を貸して、上4階を国際クリスチャンセンターの活動のために使うという。だから、まず良い建物を探して、そこの中に入っている人たちを全部もっと良いところに移して、それから建物の所有者が東の知り合いとなり、 建物を渡すようにさせよう、などといった計画をいたします。キリストなる神がそれを現実にするように動き出します。つまりこの教会に渡すための建物を見つけて、建物に入っている人たちをもっと良いところに動かすように動きます。その人たちをおっぽり出すんじゃない、もっといいところに動かしてやる。そうしておいて、建物の所有者が建物をこの教会に渡すような準備をしてくれる。これが実際にこの教会の手に入るように、聖霊がこの地上で動いてくれるということをすることになるわけです。建物がどこにあるのか、所有者とどういう交渉をしたらばいいのかということを聖霊が教えてくれるんです。でその導きに従って実際に行って所有者と話をして、こうして建物を譲り受けるという話になるわけです。だから十字架ですでに準備をされているものに対して、私たちが現実にするのはどうしたらよいのかというやり方と、十字架で準備されていない、こちらからこういうものを与えてくださいとイエスの名で父なる神に祈らなければいけないものと、このやり方の違いというものを、聖霊はどういう動きをしてくださるのか、はっきりと区別をつけていないといけなくなるんです。そしてその区別したものに基づいて、片側では聖霊様教えてください、私がどうしたらいいんですかという祈りになる。もう片側では天のお父様、イエスの名で求めますという祈りに基づいて、聖霊様に助けてもらうということをするという、このはっきりとしたこの祈るもの、望むものとの区別をつけないと、祈っているもの、望んでいるものは現実になってこないんです。まあ、ここまで言ってもですね、おそらく皆さんの中まだはっきりしないかもしれないから、こういうことをいたしましょう。まあ、私はあんまり礼拝の時にですね、こういうのやりたくないんだけども、黒板を使ってみたいと思う。日本には今ですね、大体教会が1万1000あるそうなんですけど、1万1000ある教会の中で礼拝の最中に、説教の最中に黒板を使うのはうちの教会ぐらいだろうと思う。だけどもこれで使ったらですね、はっきりわかるから使ってみましょう。まずこういうことをですね、皆様自身に分かっていただきたいと思う。一番最初に十字架ですでに準備してあるものについて始めています。十字架でもうすでに準備されているもの、どうなるか、一番最初に誰が動き始めるかといったら、これは父なる神でしょ、計画をするわけでしょ、病気の癒しを一つ例にとってみていただければ分かると思う。父なる神がもうすでに癒しを受けさせるように、我々が苦しめなくて済むように計画をいたしました。そうするとその次に動くのがキリストなる神です。私たちのためにその癒しといったものを準備してくれる。さあそうするとですよ、父なる神が計画をして、キリストなる神が準備をした、癒しの道を開いた、準備が完了いたしました。それはどうなるか、準備が完了いたしますと、つまりイエス様自身が癒しの道をもう開いちゃった、十字架で死んだ、そして蘇った、そうすると十字架で既に準備されているのは、これ全部あなたのもんでしょ、あなたが受け取れば現実になります。あなたが受け取れるんだったらば、聖霊様はここで動く必要がない。受け取る道がわからないときに、聖霊様がここでもって助けてくれます、教えてくれる。そうなるとですよ、よく聞いてくださいよ、これひどい言い方しますよ、十字架ですでに準備されているものに関して、それをあなたが現実にしようとするときに、天の父は必要か、キリストなる神は必要か、 ひどい方ですよ。だけども必要ないでしょ。あなたのものになっているものをあなたがただ自分のものに現実するだけですから。やり方がわからないから聖霊様が助けてくれるだけなんです。だから十字架ですでに準備をされているものに関して、もう達成しちゃっているものに関して、天の地に祈ったってキリストに祈ったって何にもならない。これで分かっていただけると。聖霊様がしてくれる助けるだけです。だけども助けは教える、全てのことを思い起こさせてくれるという面での助けです。だからこれを助けるという代わりにですね、教えると書いた方が正しいのではないかと思います。これが十字架ですでに準備をされているものに関しての動きです。じゃあ今度は十字架で準備されていないものに関してはどういう動きになるのか書いてみましょう。そこで聖霊様がどんな風に動くのか、十字架で準備されていないというよりもあなたが望むものという風な言い方にしていきましょう。気をつけていただきたいのは、あなたが望むものというのは、十字架で準備されているものはあなたが望む必要がないんですよ。受け取ればいいんですよ。だからあなたが望むものというのは十字架ではっきり準備されていると聖書で教えていないものです。イエス様が何と言ったか、あなたの喜びと導いたものとなるために天の地に祈りなさい。誰が出発点か、あなたでしょ。あなたが天の地に祈らなければ天の父の方では動いてくれないんですよ。だけれども天の父に祈るときにイエス様の名で祈らなければいけない。だからあなたがイエス様を通して天の父に祈るわけでしょ。これがあなたの祈りですよ。ちょっとどうなるか、天の父が計画をしてくれます。こういうものを欲しがってるんだから、こんな風にして渡してやろうじゃないか、あの人を通してこんな風にして、こっちの人を通してこんな風な動きをとって、そしてこの人に手に入るようにしてやろう。ほんと今度はここでもってキリストの神が準備をしてくれることになります。さあ、そうだ、これだけでもって済むか、これだけで現実になるか。キリストの神が準備してくれたものはあなたでは何をしなきゃいけないか。これ5番目です。6番目になります。あなたの方でしなければいけないのがマルコの11の23と24になるわけです。すでに受けたと信じる、この時点で聖霊が入ってきてくれます。まず第一番目に受けたと信じる、その信仰をどのようにして高めていったらいいのか、保ったらいいのか。そして二つ目には、どのようにしたらばあなたのものになって、あなたが信じたものを現実することができるのか、聖霊様が教えてくれる。さあ、ここでですよ、もしも先ほどのような図面を描くとしたらば、この時点で初めて2本の線が引きます。ここで準備完了です。そしてあなたが受け取ればいいってことになる。受け取り方がわからなければ、またここで聖霊様に入ってもらわなきゃいけない。 これがですね、あなたが望むものに関して、聖書で、でも十字架で準備をされていないものに関して、あなたが手に入れるための動きを取らなければいけないものなんです。十字架でもすでに準備をされているものに関しては、あなた前に言ったようにこれだけ簡単なもので、もうあなたのものなんだから。受け取ればいい。受け取り方がわからなかったらば、聖霊様に教えてもらえばいい。で、その通り動けばいい。これだけの違いがあるんですよ。じゃあこんな風にして望むものは難しいか。難しくはありません。難しくないけれども、これだけの動きを取らなければいけないんだ。こんな風にして聖霊様が入ってくれるんだということをしっかり覚えていなかったらば、なんでここまで祈ったのに、なんでこんな信仰を持ってるつもりなのに現実にならないのかということになる。こういった神様を恨むようになります。聖霊様に教えてもらって、その信仰をもっと強く持って現実にしようという動きまで取れないことになる。これでサタンにまんまとやられてしまうんです。先週申し上げたことなんですけれども、聖霊様の働きというものは、死なる神の働き、キリストの神の働きを度外視して話をすることはできません。三位一体です。だからどういう事態に直面しようとも、聖書がどうしなさいと教えているのかということを学んでいなかったらば、聖霊の助けを受けることは難しくなります。聖霊が人を動かして書かしている神の言葉を学ばないでもって、調べないでもって聖霊の助けを受けようとしても、これはほとんど不可能です。だからこの点でですね、御言葉の学びというものが大切になるんですよ。どういうものが準備をされている、どういうものがまだ準備をされていないから、こちらで祈っていい、求めていい。どういうものはどんなふうに準備をされているから、例えば知恵だったら天の地に祈れと言ってる。そうするとどうやって祈ったらいいのか。天の地に祈った時この動きになるんですよ。知恵だったらば、あなたが知恵が欲しいと祈る、こういう問題を解決する、この事態に対して解決する知恵を与えてくださいと言ったら、あなたがイエス・キリストの天の地に求めなきゃいけない。父はそれにだって計画をして、こういう答えだと与えてくれる。あなたがその答えを信じて動かなきゃいけない。信じきれなかったら聖霊様の助けを借りなきゃいけない。こういった現実にその知恵でもって解決しなければいけなくなります。それをイエス様にいきなり知恵を与えてくださいと頼んだと、聖霊様にいくら知恵を与えてくださいと、この段階を通らなければダメなんです。十字架で準備されているものに関してはこういう段階を通る人が全然ないんです。あなたがただ受け取る、これだけでいいんです。ここだけでいいんです。これができない時には、聖霊様にどうやったらいいのか、私がどういう動きを取ったらいいのか教えてくださいと頼まなければいけない。多くの場合にそれをしないで、聖霊様というものの存在を忘れてしまって、まだ癒されない、まだ手に入らない、なんで神様、なんでイエス様と嘆く。嘆いたって全然動いてくれないんです。動けないんですよ。あなたのものなんだから、もうあなたに渡しちゃってんだから。だからこういう観点からですね、聖霊様がどういう動きを取ってくれる方なのか、どういうことをしたらば動いてくれるのかというような点をですね、私たちのでしっかりと理解をしなければいけなくなるんです。まだこれだけで完了したわけではなくてですね、もう少し聖霊様ということに関して勉強していかなければいけないと思います。何分もよりですけど、目的としているものは、聖霊様は一体どういう働きをしてくれる方なのか、私たちがしっかりと理解をして、これからこういう動きをとって、全部望むものを現実にする、聖霊様に力を出してもらって、不可能というもののない生活を送る、動きを取るに行って、どういうことをしたらばいいのか、もっと勉強していかなければいけなくなります。何をしたら悲しましてしまうのか。聖霊様は神様です。召使いではありません。私たちが聖霊様の言っているこの枠の中に入っていかなかったら、聖霊様は力を出してくれません。どうぞそういう観点からですね、もうちょっと聖霊のことについて勉強していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉に従った考え方をするものであるよ。 あなたの御言葉に従って物事を判断できるものであるよ。あなたの御言葉に従って、あなたの力、イエス様の力、聖霊様の働きというものをしっかりと理解し、その各々の目的にも応じた動きを取っていただけるよう、こちらが動くものであるよ。これから先もあなたが導いてくださいますように。そして周りから羨まれ、あなた自身からは忠実なしもべと言われるクリスチャンとして成長していくものであり、どんな事態に直面しようともあなたにお願いをし、イエス様に準備をしていただき、聖霊様によって教えてもらって現実にする、そしてその問題を切り抜けてしまうということができるものであるよ。どんな問題に直面しようとも、あなたの一人子イエス様を通して準備をされているものに関しては全部素直に受け取れるよう、聖霊様にどうやっていいのか教えてもらうというような点から、どうぞ聖霊様という方の働き存在というものをもっとしっかりと認識できるものであるよ。これから先もあなたが御言葉を通して教えてくださいますように。こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださること、そして必要な啓示を、必要な導きを与えてくださることを心から感謝をいたします。どうぞこれから先も私たち一人一人を導いてくださいますように。こういう祈りを叶えてくださることをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主なるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。